第3部です。広島市議会だより第298号別紙、令和3年2021年8月発行、特別委員長報告。3つの特別委員会は、所管をまたがる事項や重要な事項について調査研究することを目的として令和元年6月25日に設置され、およそ2年間鋭意活動してまいりました。今号では6月15日の本会議において各委員長から報告のあったこれまでの調査研究の概要について、主に委員の意見を掲載しています。大都市税財政地方創生対策特別委員会、委員長豊島岩伯、副委員長山内正明、佐田野和弘、委員山本正弘、山地秀夫、宮崎正勝、西田博史、渡辺光三、八条則彦、中原博美、今田良二、谷口治、永田正則、沖宗正明、小玉光政、臼井紀明、木島隆。調査項目。1、大都市税財政制度の充実強化。2、地方分権の推進。3、地方創生への取り組み。4、行政改革と財政健全化の推進。各調査項目に対する委員の意見などは次の通りです。1、大都市税財政制度の充実強化。括弧1、指定都市の国の施策及び予算に関する提案。安定的な国民健康保険制度の運営や、子ども医療費助成は国の責任において行うべき。国へ要望しながら実現まで引き続き自治体としても支援してほしい。今後様々な感染症の発生に備えて、保健所機能や衛生研究所の検査体制を充実してほしい。公共交通事業者への支援だけでなく、地域交通への支援も加えた方がいいのではないか、など。括弧2、大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望。指定都市の地方交付税の総額は削減の一途である。コロナ禍により地域経済も回らなくなり、地方の税収も危機的状況になるため、国の責任を果たすよう強く申し入れてほしい、など。括弧3、主要事業に関する国への要望。核兵器禁止条約に批准しない国の方針に問題がある。同条約に批准することを徹底して要望していかなければ広島の立場はない。災害復旧について復旧しなければならない箇所数を書き込むことが必要ではないか、など。括弧4、党派別要望に係る広島市個別要望事項。本市の主要事業に関する国への要望事項の中から、以下の項目を選定し、各党派に要望を行いました。令和2年度に向けた要望項目。1、保健医療福祉サービスの充実。2、道路交通ネットワークの整備。3、都市再生、都市基盤整備の推進。4、都市災害への対応。5、2020年までの核兵器廃絶に向けた取り組みの推進。6、教育の充実。令和3年度に向けた要望項目。1、原爆被爆者援護施策の充実。2、道路交通ネットワークの整備。3、都市再生、都市基盤の整備。4、防災減災のまちづくりの推進。5、平和への取り組み。6、教育の充実。2、地方分権の推進。少なくとも各局1件ぐらいは要望を上げるようにしてほしい、など。3、地方創生への取り組み。様々な市の施策において、個人間、地域間の格差が広がらないようにすることが地方創生の要である。 出生率を上げるためには、女性が働きやすい就労環境の整備が必要であり、特に母子世帯への支援策をより一層具体化するとともに、既存の制度を充実しながら、さらに使いやすい制度にしてほしい。女性の働きやすさについては、保育施設の整備など、ハード面は進められてきているが、職場の中でのパワハラなどといったことは表面化していないので、その辺も考えて取り組んでほしい。若い世代の東京圏や関西圏への転出超過に対応するため、新たなビジネスに対して積極的に支援し、若い方が起業しやすい環境づくりの取り組みも必要である。東京一極集中という課題に対応するにあたって、200万人広島都市圏構想圏内で限られたパイを奪い合って、それで目標を達成したということに陥らないようにしてほしい。広島の拠点性強化に向けたワーキンググループ会議の意見にある、大学生が生き方の見本となる大人と出会える機会を作る。産学官連携のプラットフォームを作る。小さいうちから郷土愛を育むといった取り組みを行ってほしい。世界が注目する観光都市圏への挑戦については、目標値が低いため、世界が注目する事業を検討し、高い目標値を掲げて取り組んでほしい。公共交通の満足度を上げるため、市民が望むバスのルート変更や、中山間地域の公共交通についてしっかり検討してほしい。公共交通の再編にあたっては、バス便がなくなると小さな集落は歴史を閉じることになる。乗る人が少ないからバス便を廃止することがないように、交通事業者と地域住民の両立を考えてほしい。大学と連携した地域社会の発展に貢献する人材育成事業については、私立大学の取り組みを連携している市町へ報告し、連携できる体制を作ってほしい、など。4. 行政改革と財政健全化の推進。1. 行政経営改革推進プラン。市民のためになるのであれば、お金をかけるところにはかけなければならないという市民の立場に立ったプランにしてほしい。水道事業では、水道管の老朽化を多く抱えているので、これを改善し、市民の生命、財産を守ることを考えてほしい、など。2、新たな財政運営方針。令和2年度から令和5年度までの4年間の財政収支見通しでは、市税収入は伸びるとなっているが、企業の景気の先行きは厳しい見方が強まっている状況である。厳しめに財政運営方針を立てた方がいいのではないか。子どもたちがモラルを持った社会人として成長するよう、子どもたちの健全育成のためにしっかりと予算を使ってほしい、など。本委員会で調査研究した項目は、少子高齢化や人口減少により生じる様々な課題に的確に対応し、真の文献型社会の実現や地方創生の取り組みを推進していくとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止と社会経済活動維持の両立に向けて取り組んでいく上で非常に重要な課題です。委員各位の貴重な意見を真摯に受け止め、これらの課題に対する取り組みを推進していただくよう強く要望します。大都市税財政地方創生対策特別委員会委員長報告でした。都市活性化対策特別委員会委員長太田健二、副委員長臼井義雄、石橋隆二、委員木瀬康平、椋木太一、並川雄一、平岡雄一、川村慎治、木戸常康、三宅正明、真庭京子、茂谷辰則、本田健二、中森達一、木山徳和、佐々木寿吉、藤田博之、中本博夢。 調査項目。1. 魅力ある都心づくりの推進。1. 中央公園のあり方を含む旧広島市民球場跡地の活用。2. サッカースタジアムの建設と元町地区における町づくりの推進。3.広島駅南口広場の再整備等。4. 都心における土地の高度利用など。2. 広島西飛行場跡地の活用。3. 総合交通戦略の改定。4. 観光の振興。各調査項目に対する委員の意見は次の通りです。1. 魅力ある都心づくりの推進。1.中央公園のあり方を含む旧広島市民球場跡地の活用。中央公園内の各施設と連携し、競技隊を立ち上げて中央公園全体をマネージメントしていくとしているが、市に対応できる組織体制を作り、様々な規制緩和など行政として何ができるのか、能動的に考える必要があると思うので、検討してほしい。中央公園内の施設にはコンセプトが違う施設もあるので、全体的な統一感のあるブランド作りを進めてほしい。サッカースタジアム単体で考えるのではなく、50年先、100年先を見据え、周辺施設のマネジメントも含めて検討してほしい、など。2. サッカースタジアムの建設と元町地区における町づくりの推進。1. サッカースタジアムの建設。良質の芝や観客の快適な観覧、人や物の出入り、通路など基本的なサッカースタジアムの機能、また周辺環境と調和の取れた外観、近隣に迷惑をかけない工事などについてしっかり検討してほしい。JR やアストラムラインを使って新白島駅の方から歩いて来られる観客が安全に通行できる歩道の幅かどうかなど周辺も含めて対応してほしい。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、今まで通りの設計でいいのかどうか、施設の在り方も含めて見直しがいるのではないか。サッカースタジアムの建設によるビル風や騒音、ゴミ問題の発生も考えられるので、周辺の環境対策も検討してほしい。狭い敷地で行う工事になるので、安全管理を徹底して十分な体制で取り組んでほしい。3万人規模を収容できる避難場所として指定するのであれば、それに対応できるだけの体制や設備を検討しなければならない。重慶市との友好の証である床園の移設については、重慶市の理解も得ながら検討する必要がある。地下道からの人の流れもあるはずなので、照明を明るくしたり、開口部を広げるなどの改修について、国土交通省と協議してほしい、など。2. 元町地区における町づくりの推進。元町第一アパートから、第16アパートは、もうすぐ耐用年限を迎えるので、早めに方向性を出さないといけないのではないか、など。3. 広島駅南口広場の再整備等。新しいバスエリアは、今よりも多くのバスが流入してくる計画であるが、バスの本数や時間などの計算やシミュレーションを行い、交通渋滞をさらに引き起こすことがないようにしてほしい。広島駅南口のタクシー乗り場については、工事中は C ブロック横の道路を一方通行にし、仮設乗り場を設置できないか、早急に協議してほしい。肘山線に新たに電停を設置する場所は、道路が2車線から1車線になる可能性が大きいので、交通渋滞が起きないように早めに取り組んでほしい。駅前大橋ルートは、的場町と京橋町の間を電車が通ることになるため、両町の街づくりについても考えてほしい。事業を計画するにあたっては、概算といえどもしっかりとした事業費を出してほしい、など。4. 都心における土地の高度利用など、中心市街地に増えている平面駐車場に建物を建ててもらうためには、仕組みを作って地域の実情を調査する必要があるのではないか。容積率を引き上げれば、古いビルも建て直しやすくなるので、都市再生緊急整備地域の周辺にも適用できるよう見直してほしいなど。広島西飛行場跡地の活用。多目的スポーツ広場は、日陰になる場所の確保と、子育て世帯や高齢者にも配慮した施設としてほしい、など。3. 総合交通戦略の改定。10年後の交通実態は、加速度的に変わってくると思うので、先駆的、統計的に分析している文献なども合わせて比較検討しながら先進的な分析をしてほしい。都心部の交通量はかなり多いため、どう抑制するのかという考え方が基本にないと、今後の交通政策として問題があるので、住民のニーズも把握しながらきめ細かな公共交通ネットワークの形成に取り組むことが必要ではないか、など。4. 観光の振興。観光を立て直していくためには、現場の声を聞いて何をやらないといけないのかをもう一回見直していくべきではないか。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で、将来の観光分野をどのように展開していくのか、ゼロベースで考えてみる必要があるのではないか。SNS は経費がかからない媒体なので、もっと活用し、観光政策として発信力を高めてほしい。中小企業融資の枠について、景気が厳しい中での観光振興の観点から、どういう形であれば観光業の経営を続けていくことができるのかを考えてほしい、など。本委員会で調査研究した項目は、高齢化が急速に進展する一方で、人口減少にも直面する中、持続的に都市の活力を維持向上させ、中四国地方の中枢都市にふさわしい都市機能の集積・強化や、利便性の高い公共交通ネットワークの構築、観光の振興など、活力や魅力にあふれ、賑わいのある街づくりを進めていく上で、非常に重要な課題です。委員各位の貴重な意見を真摯に受け止め、これらの課題に対する取り組みを推進していただくよう強く要望します。都市活性化対策特別委員会委員長報告でした。安心社会づくり対策特別委員会委員長八軒幹夫、副委員長伊藤昭義、海徳博士、委員川口重博、水野光、川本和弘、田中勝、岡村和明、石田翔子、平野大輔、近松里子、森畑修司、桑田京子、大野光平、藤井敏子、武田康則、若林真相、金子和彦。調査項目。1. 災害に強いまちづくり。2. 高齢者福祉の推進。3. 子ども・子育て支援。4. 地域コミュニティの活性化。各調査項目に対する委員の意見は次の通りです。1. 災害に強いまちづくり。避難の声かけは、町内会・自治会を中心に行ってもらう必要があるが、加入率が下がってきていることから、加入促進に向けて関係部局と協力体制を作ってほしい。広島県は土砂災害警戒区域が全国で最も多いことから、土砂災害に特化した教育を行うとともに、小学5年生、6年生や中学生が地域の防災の担い手となるジュニア防災士という仕組みを取り入れてはどうか。避難所の生活環境について、炊き出しなどに使用する器具などを備蓄したり、 小学校の給食施設を有効活用することで、温かい食事が提供できるよう検討するとともに、避難が長期間となる場合には、空調設備の整備に取り組んでほしい。避難行動要支援者を支援するための個別避難計画については、福祉専門職とも連携強化を図りながら作成を促進してほしい。学生一人暮らしの高齢者、町内会、自治会未加入者を含めて、誰一人取り残されないよう防災情報の周知に努めてほしい、など。2、高齢者福祉の推進。高齢者地域支え合い事業について、求心力のあるリーダーが存在しない地域の実情を丁寧にリサーチし、関係課が連携して、それぞれの地域に合うようなアドバイスをしてほしい。特別養護老人ホームの整備は計画通りに進んでいないので、介護職員の人材確保のための処遇改善と合わせて最重要課題として取り組んでほしい。地域包括ケアシステムの取り組みにおいては、介護する方にも配慮しながら進めてほしい。若年性認知症については、有病者数を把握し、社会から孤立させないための居場所や相談できる場所を増やすなど、対策を進めてほしい、など。なお、高齢者施策推進プランは、令和3年2月に策定されました。3、子ども・子育て支援、括弧1、第2期広島市子ども・子育て支援事業計画の策定。児童虐待防止対策は、行政だけではなかなか手の届かないところもあるので、民間や NPO の力も借りながら、相談支援体制の充実を図ってほしい。児童相談所には、医師、保健師、弁護士がすでに配置されているが、児童虐待相談通告の件数は増加傾向にあるので、さらに、職員を増員するなど、職員体制の充実を図ってほしい。市民意識調査で、本市を子育てしやすい町と思わない理由が明らかになっているので、そのあたりを重点的に取り組んでほしい、など。なお、この計画は令和2年3月に策定されました。括弧2、広島市幼児教育保育ビジョンの策定。公立幼稚園においても3歳児保育や預かり保育を実施するよう検討してほしい。保育士の処遇改善について、とりわけキャリアアップに見合う処遇の改善に努めてほしい。小学校教育との円滑な接続のため、幼稚園や保育園で実施しているアプローチカリキュラムの取り組みを推進してほしい、など。なお、このビジョンは、令和2年3月に、実施方針は令和3年3月に策定されました。括弧3、第3次広島市男女共同参画基本計画の策定。政策の立案や決定の場に女性を登用していくことについて、市民の中で望む人の割合が増えてきているので、審議会委員や市職員の管理職への女性の登用に向けて、市の組織が一体となって数値目標を達成できるよう実効性のある取り組みを進めてほしい。交際相手からの暴力、いわゆるデート DV については、これまであまり注目されず、相談しにくかったり、情報を入手しにくかったりするので、対策を強化していく必要があるのではないか。民間企業の男性の育児休業取得が進んでいないことについては、業種や職種ごとに様々な要因があるので、改めて掘り下げてほしい。第2次の計画に掲げるほとんどの目標が達成できていないので、第3次の計画においては多くの目標が達成できるよう取り組んでほしい、など。なお、この計画は、令和3年3月に策定されました。4、地域コミュニティの活性化。小学生に対して地域防災における共助の重要性や、共助において町内会、自治会が担う役割について、 地域の防災リーダーと一緒になって教えてほしい。市民一人一人の役割、地域の役割、行政の役割をはっきり示さないと、地域住民も高齢化している中で助け合うことはできないのではないか。地域団体を今のままの形で充実させていくのは難しい面もあるので、例えば若い人たちが地域の中の担い手として活動しやすいような仕組みを構築していくことも必要なのではないか。地域団体は統合すべきであり、そのために有識者関係者懇談会において地域団体の役割を整理した上で検討してほしい。町内会、自治会等実態調査の調査結果については、結果の理由について繰り返し分析し、課題を整理して今後の方向性に結びつけてほしい。町内会、自治会は任意団体であるものの、地域活動において重要な役割を果たしているということを、市組織の中で周知徹底を図ってほしい。今後開催される有識者関係者懇談会については、テーマごとに分科会を設置するなど、丁寧に議論してほしい、など。本委員会で調査研究した項目は、自然災害が頻発化、激甚化する中、防災力の向上を図ること、高齢者一人一人が生き生きと暮らせる社会を実現すること、すべての子どもを社会全体で支える子どもと子育てに優しい街を実現すること、持続可能な市民主体の地域づくりを進めることなど、今後、市民が安心して社会で暮らせる街づくりを進める上で非常に重要な課題です。委員各位の貴重な意見を真摯に受け止め、これらの課題に対する取り組みを推進していただくよう強く要望します。安心社会づくり対策特別委員会委員長報告でした。終わり枠。これで声の広島市議会だよりはすべて終わりました。いかがでしたでしょうか。広島市議会だよりは、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、制作は公益社団法人広島市視覚障害者福祉協会でお届けいたしました。内容についてのお問い合わせは、電話504-2439番へお願いいたします。声の担当は坂本でした。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。